ローマ人への手紙7章ですね。ローマ人への手紙7章です。ここでの、メッセージの題は立法と私たち、立法と私たちです。立法というのは law ですね。 law、 あの日本語だと、法律とも訳されるし、あと原理とも法則ともいろんな言葉で訳されますけども、英語は簡単ですね。ギリシャ語もそうです。 law ですね。で、前回6章においてですね、私たちは罪から解放された、罪から自由にされたんだっていうことをですね、学びました。もう罪を犯さなくても良い自由が与えられたんだよっていうことです。で、それはどのようにして与えられているかっていうと、私たちが罪に対して死んだんだ、キリストと共に十字架につけられたんだ、そして葬られてキリストと共によみがえったんだっていうことをですね、信じていくことなんだっていうことなんです。けれどもですね、私たちは、ここで、自分を殺していくのではなくてですね、自分を生かしていくことによって、何とかして神様、クリスチャンとしてこう歩んでいこう、清い生活をしていこうとしてしまうんです。まあ、その例を出しました。私がクリスチャンになった時にですね、この自分に罪の問題があるって分かってですね、さまざまな集会に行ったり、あとはこうカウンセリングっていうか、いろいろなテクニックのですね、本を読んでみたりしてですね、何とかしてその罪をですね、この汚い思いをこう振り払おうと思っても決してできなかったっていう話を言いました。で、今日はですね、その葛藤について学びますですね。その葛藤です。ですか？罪に対して死んだのにもかかわらずですね、私たちは自分の肉によって生きてしまおう、まあ、肉っていうのはその自分の力とか自分のものによって生きてしまおうとすること。で、それができないんだよって教えてくれるのが律法なんですね。ここで出てくる言葉で、律法に対して死んだのですとあります。罪に対して死んだだけでなくて、律法に対しても死にました。で、そのメカニズムをですね、そのどのようになっているかということを学んでみたいと思うんですね。まず一節ご覧ください。それとも兄弟たち、あなたは律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか？私は律法を知っている人々に言っているのです。まあ、それともって書いてますけれども、これがこの前学んだ6章のですね、14節に書いてあることの続きなんですね。そこを読むとですね、というのは罪があなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にいるからです。恵みの下にいるから罪から解放されているんだということなんですね。けれども律法というものをですね、今パウロは少しこの6章において挙げたんですけれども、そのことについて詳しく話しているんです。で、律法を知っている人たちに対して話していると言っているんですけれども、これはユダヤ人のことですね。ユダヤ人のことです。そして律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだって言ってるんですね。その例えを次に2節と3節において話します。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています、結婚していますということです。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。わかりますか？ここ読んだだけで、姦淫を、他の女がですね、違う夫に行って、その違う男のところに行って、そしてこの性的な関係を持つと、そうしたら、もうそれは姦淫なんだけれども、もし夫が死んだらですね、未亡人となりますね。もういない人になって、そして再婚したとします。そうしたらもう姦淫ではないよ。どうしてかといったら、生きている間だけがですね、その律法がこの機能している、律法が働いている時なんだということなんですね。で、この例えを用いてですね、今の私たちの関係について話しているんですね。4節をご覧ください。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためですと書いてあります。これは、どういうことかと言いますと、先ほどですね、夫と妻がいましたね。 で夫っていうのが律法 で妻っていうのが私たちっていうことになります。ですから今までは律法のもとにいたんですよって言ってるんです。で律法との関係があったんですよって言ってるんです。ユダヤ人はそうでした。そうですね、この律法を守り行って命を得るんだよっていう教えがあったんですね。でもその教えはもうその、律法との関係っていうのは死んでしまったんだということです。亡くなっておさらばしてしまって、今はキリストイエスとの関係の中に入ってるんだ、イエス様と結婚してるんだ、イエス様が花婿で、私たちが花嫁の関係に入っているんだということが書かれています。そのことは私たちこの前6章で学んだんですね。キリストにつくバプテスマ、キリストに結ばれたということです。キリストと共に死んで、キリストと共に葬られて、そして蘇ったというのはまさにこのキリストについたということですが、それがここでは結ばれて、または結婚してというふうに言い換えられています。でどのようにですね、律法に対して私たちが死んだのかということが次に書いてあるんです。私たちが肉にあった時には律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びましたって書いてます。律法が律法と私たち律法が私たちにこう与えられる時にですね、律法に対して死ぬわけですけども、それはなぜかというと、その律法によって数々の罪が私たちのうちに働くんだってですね、律法を聞くことによってですね、その罪その律法がしてはいけないと言っているものを行っていっちゃうんですね。行っていっちゃって、それでこのその律法が違反だと、この死に値するっていう、その死に値することを行ってしまうんだということです。で実はこのことがですね、この一体じゃこれ一体どういうことかっていうことがこの後にずっと書いてですね、最後に至るまでこう書いてあるんですね。どのようにですね、この律法によって罪が働いて、そしてこのがんじがらめになってですね、この死に至るかっていうことがこう永遠とこう書いてあるんですね。そしてしかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、そこから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。ここ大事ですね。死ぬことによって解放される、死ぬことによって自由になるということがまたここで書かれていますね。ですから律法を守り行うことができない、律法によって私はもう罪に定めて死んでしまったんだって理解している人が初めて解放されるんです。解放されてイエス様との関係を持つことができるわけですね。そしてここで大事なのは、古い文字ではなくて新しい御霊っていうこの2つの関係です。ですか？ユダヤ人に対して語られているんですけれども、私たちクリスチャンも律法によって生きてしまおうとする、傾向があって、後でパウロがそのことを書いています。でそれはなぜかというと、私たちに働いているこの聖書というものがあって、それが古い文字として使えているか、それとも新しい御霊の中で生きているかということなんです。ここをよく間違うんです。そして多くの誤りを起こします。どういうことかと言いますとですね、モーセの時のことを思い起こしてください。モーセに律法が与えられましたけれども、モーセは律法を行うことによって神様と結びついていたでしょうか？違うんですね。違うんです。思い出してください。モーセが神様から呼ばれて、神様の声を聞いて、神様との生ける交わりを持って、生きた交わりを持って、神様と顔と顔を合わせて語り合っていたという親密な関係があったわけですね。そうですね。で、モーセ等の律法をですね、イスラエルに教えていたモーセ自身は信仰によって生きていたんです。神様との交わりによって生きていたんですけれども、この10回が与えられた時に、イスラエルの人たちはこう言ったんですね。神様が直接私に語らないようにしてください、怖いから、ね、あなたが私に代わりに教えてください、私はその言葉をことごとく守り行いますって言ったんです。神様との関係を結ぶのではなくて、そこに言われたことをですね、ただ闇雲に従っていく、つまり文字に従っていくということなんです。で、私たちのクリスチャン生活を考えてください。私たちが聖書を読んで、ここで読むときにですね、新たな御霊によって読んでいるかどうか、 それとも文字として読んでるかどうかということなんです。ここでこう書いてあって、あ、これを行わなければいけないというふうに読んでですね、あ、これをしなければいけない、しなければいけないという規則のように読んでいるかどうか、それとも生ける御霊によってですね、神様との生ける交わりによって、神様から語られる言葉によって、お父さんが子供に対して言う言葉を聞くという姿勢を持って読んでいるかどうかということなんですね。全く違うんです。なぜかというと、そのお父さんが話してくれることを聞くっていうことによって、おのずとですね、行いが伴うんです。けれどもですね、これを行おう行おう、これ書いてあるから行おうっていうのは、この、立法との関係、立法との結婚している状態になっているんだということなんですね。そして、そして次にですね、パウロがこう言ってます。それではどういうことになりますか。立法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょうか。立法が貪ってはならないと言われなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。なりますね。立法がですね、なんか私たちに罪をこう起こしてですね、そして死に至らせるんだったら、立法というのは罪なのかとですね、言ったらそうでは絶対ないんだって言うんですね。でこれからパウロは、立法というのは良いものなんだと、聖なるものなんだと、正しいものなんだ、立法というのは素晴らしい働きをしているんだということを話していくんですね。まずこれがなかったら罪だってわからないでしょうって言ってるんです。でこのむさぼりって、まあ、ここにまさに書いてますけれども、10番目の方ですね、欲しがってはならないと書いてますが、これはむさぼってはならないというふうに言い換えてもいいですね。そのことをこのパウロは挙げています。で私たちがですね、この本当の神様に出会う時っていうのは、聖書を読まないとわからないんですよね。なぜかというと、私たちは、結構いい人間だとみんな思っているわけなんですですね。そしてなんで私たちが罪人なのかっていうのがわからないんですね。ですから、聖書のことがわからない人に、あなたは罪人ですって言ったらですね、犯罪人扱いしているというふうに思って、かえって怒り出すということがあると思います。しかし私たちが聖書を読むことによって、いかに神が清い方なのか、私たちが思っているよりもはるかに清い方であり、そして私たちがいかに罪深いかということをですね、分からせてくれるわけですね。その罪が分かることによってですね、初めて私たちは神様の深い愛を知ることができ、救いの喜びを手に入れることができるんです。私たちがクリスチャン生活の中で喜びがなくなっていくということはですね、この罪が分からなくなっていくということが一つの原因として挙げられるわけなんです。罪が分からなくなるとですね、何のためにクリスチャン生活しているのかというのが分からなくなっていっちゃうんです。私がアメリカに行ってですね、最初はですね、暗くなってたんです。なんでかというとですね、罪がはっきり指摘されるんですね、説教団の上から。そしてですね、今まではですね、こうなんていうんですか、こうエキサイティングなものを求めてですね、こう元気になるメッセージを求めてですね、言ったんですけども、はっきりとあなたは罪人です、 You are sinner って言ってですね、はっきりとこう言われてですね、そして自分は、ああ罪がある罪がある罪があるってどんどんどんどん暗くなってたんですね。その時に分かったんです。あ、悔い改め忘れてたですね、僕はキリストに対して罪に対して死んでいたんだっていうのを忘れてたんです。それで私がそれから喜びをですね、もっと救いの喜びっていうのを回復することができて、あ、クリスチャンっていうのはこういうものなんだって言って、このイエス様の十字架っていうのがもっともっとはっきりと見えてきてですね、こう生きていくことができるようになったんです。ですから立法って大事なんですね。立法がなければ貪りを知ることがなかったであろうとパウロは言っているわけなんですね。そしてどのようにそのようになっていく、次に、そしてそのつ、なんですか、死に至るですね、これ立法によって死に至る過程についてパウロが話してますが、しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にましたって言ってます。でこれがですね、分かる人は分かると思いますね。クリスチャンになる前はですね、 元気でいたのにもかかわらずクリスチャンになってから元気がなくなっていく、こんなひどい宗教はないっていうふうに思うことがあります。なぜかというと、聞くとですね、聞くと今まではそんなこと気にしてなかったものが気になっていてですね、そしてそれを行っていることに気づき始めるんですね。で、行っていてがんじがらめになって、そして間違ってる、これを行ったら罪なんだ、死に至るんだって分かっていながらそれを行っているわけなんです。ですからパウルがここで、むさぼり、あらゆるむさぼりを引き起こしてですね、そして、それによって死んでしまった、罪が生きてしまったっていうふうに言っているんですね。だから罪はあるんです、あるんだけれども、その律法によって目覚めてしまうんですね。目覚めて実際にそれがおのずと働いてしまうんです。ですから私がクリスチャンになる前にですね、こう言われたんですけども、クリスチャンになったからといって良い人になるなんて思わないでくださいと。クリスチャンになったらもっと自分が罪深いものだっていうことが分かってきますって言われたんです。で、あ、これすごいなと思いましたよね。で、実際にクリスチャンになってそれが自分で経験していきましたけれども、もっと罪深いものだっていうことが分かってきました。そして次ご覧ください。それで私は命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからですとあります。命に導くはずって書いてあるんですけども、律法はですね、命に導くはずのものなんです。で、書いてますね、いろんなところに書いてますけれども、例えば詩篇の一編には、主の律法を喜びとして口ずさむ人は水路に上わった木のようだ、この水が流れているところに上わった木のようで何をしても栄えるというふうに書いてあるんですね。律法というのは良いものなんです。守り行ったらですね、命が与えられるんですけれども、罪があるために逆に死に導くものでになったということですね。そして結論を話します。先ほど律法は罪なのかってい こう問いに対する結論ですが、ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。このように、聖なるもの、正しいもの、良いものだと言ってます。で、このようにですね、クリスチャンは、あ、神様の戒めは良いものだ、聖なるものだ、正しいものだということに同意できます。同意できるようになります。これ新たに生まれてないと同意できないんですね。クリスチャンでない人はこれにも同意さえもできないけれども、私たちは同意できるようになった。これが行うことができたらなんと素晴らしいことかと思います。そこから激しい葛藤が始まる、フラストレーションが始まるんですね。パウロはクリスチャンなら誰でも陥る過ち、間違いですね、失敗というのを話し始めていきます。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。問題は罪なんだと言ってるんですね。律法ではなくて罪が私のうちにあるからなんだと言ってます。そして自分の体験を話します。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。律法が霊的なものだということを、が大事なんですね。なぜかというと、彼は今まで、パウロは今まで律法は物理的なものだと思ってた。外側の行いのものだと思ってた。殺してはならないというのは殺人の罪を犯していなければそれで OK だということだったんです。姦淫してはならないということは他の女の人と関係を持たなくても、持たないということが姦淫してはならないというものだったんですね。ところがイエス様が来られた時に、私は律法を成就するために来たんです。もしあなた方の義がパリサイ人よりももっと良いものでなければ天の御国に、天国に入ることはできませんと言ったんです。そこでこう言われました。殺してはならないと言ってますけれども、あなた方もしこの野郎っていうふうに憎しみを抱いたら殺してるんですよ。あなたは、この最後の審判ですね、神様のところに行ってですね、裁かれますよってこう言ったんです。そして次に、 会員してはならないというふうに書いてあります。けれどももしあなたが心の中で女性を見て、または女性の人が男性を見て、女性を見てですね、男の人がですね、あの人はいいとかってですね、この情欲ですね、こう悪い思いを持ったら、そこで寛容化したんです。もしそのあなたの目がつまずきになるなら、えぐり出してしまいなさい。そして地獄に行く、もしえぐり出さないで全部体全部が地獄に行って火の中に投げ込まれるよりもマシなのですっていうふうに言ったんですね。このことをしたらですね、パウロが言っている言葉が分かると思います。私は売られて罪の下にあるものなんです。パウロはこのことに気づいたんです。その前はですね、こう言ってるんです。私はパリサイ人だったんですね。で、律法に関しては非の打ち所がないものなんですって言ったんです。けれども律法が霊的であることに気づいて、今売られて罪の下にあるものなんでって言ってるんですね。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。手挙げてもらう必要はないですけれども、もし手挙げてくださいって言ったら挙げるんじゃないでしょうかね。このことを理解できる人、手挙げてくださいって言ったら、私は真っ先に手挙げますね。先に手挙げます。自分のしたいと思っていることをしてないんです。で、してないだけではなくて、自分が憎んでいること、しては絶対にいけないと思っていることを行っているんです。こういう葛藤の中にいる。で、行っているんだって言ってるんですね。この現在形で書いてます。プレゼントテンスで書いてるんです。ですか、そこから這い上がることができない状態を言ってるんですね。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのですですね。で、このようにパウロが話し始めています。自分の葛藤について話し始めています。6章においてパウロは、あなた方は罪の奴隷ではなく神の奴隷とされたのですですね。あなた方は罪から解放されたのですと言っているのにもかかわらず、パウロは罪のがんじがらめになっているということを言っています。で、これを見てですね、この箇所についていろいろな解釈があるんです。このもう初代教会の時からですね、ここはパウロが新たに生まれる前の話をしているというふうに受け止める人がいたし、そうではなくて新たに生まれた後の話をしているというふうに受け止める人もいます。また、こういうふうに言う人もいます。第二の恵みを受けなければいけないですね。イエス様を信じて、この肉に惹かれていってしまうクリスチャンからですね、こう神様から素晴らしいこの聖霊のこの何ですか、こう恵みをいただいてですね、そして罪を犯さなくなるというふうに言う人もいます。で、私は2番目ですね。つまり新たに生まれた人の経験、パウロが新たに生まれた後の経験を話しているんだと私は思うんですね。なぜかというと、先ほども説明しましたが、律法は良いものであると認めているっていうふうに言っていることなんです。クリスチャンは律法が良いものであると認めている人であって、そして肉との戦いがある人なんですね。罪意識がある人たちです。ですか、ですからクリスチャンかクリスチャンじゃないかの違いというのはここにあると思うんですね。クリスチャンじゃない人はですね、その意識さえもないけれども、クリスチャンはその意識があって、この戦いを経験するわけなんですね。ですからパウロはこれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのですと言っているわけなんですね。そしてパウロはさらにこの葛藤を分析していきます。もっと詳しく話していきます。私は私のうち、すなわち私の肉に善が住んでいないのを知っています。皆さん、これを信じているでしょうか。自分の肉には善が何一つ住んでいないということを認めているでしょうか。ある人は、いや、善はね、少しはあるんだと、その善がね、生かされることによってですね、この神様に従うことができるんだというふうに思います。 間違いなんですね。 100% 善が住んでいないんですね。で、私がクリスチャンにちょっとなる前にですね、統一教会の人にですね、信者さんにこう誘われてですね、この部屋の中に入ってビデオを見ました。一番最初に出てくるビデオっていうのはですね、二元論なんですね。人間には善と悪があるんだ、私たちの心の内にはお腹の内には善と悪があるんだっていうのを教えてるんです。で、この箇所を取り上げてくるんです。私は良いことをこうやりたいと願ってるんだけれどもって言ってるんですけども、ちゃんと読むとですね、善が一つもないんだって言ってるんですね。で、この後に私はですね、このクリスチャンのこうなんですか、未承継の大学だったので、このカウンセラーの人のところに行ってですね、二元論について、二元論じゃないんですって、一元論なんです、罪人なんですとかってはっきりと言われたんですね。そうなんですかとかって言って、その時はまだよく分かってなかったんですけれども、そうなんです、善が何も住んでない、良いものが何一つないんですね。そして私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。ここが葛藤なんですよ。ここがフラストレーションが起こるんです。律法はこうしなさいと教えますけれども、そうするための力を与えてくれないんです。実行できないんですね。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っている。まあ、出てきましたね、悪を行っているんですね。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住む罪です。まあ、ここまで話して、次にパウルは自分のうちにいくつかの原理があることについて話します。もっと詳しく分析しています。もっと詳しく話しているんですね。法則がある、原理がある、で英語で言うと law があるんですね。 law があるんです。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのですに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私の体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。今言い方、変な読み方をしましたけれども、気づくために読んだんですね。全部同じ言葉です。同じ言葉なんですね。律法があるんだ、または原理があるんだ、原則があるんだ、法則があるんだですね。4つの原理が書かれています。1つ目は先ほどから話している神様の律法です。神様の律法です。神様がこうこうこうしなさいというふうに命じられているんですね。そしてその下に2つ目があります。心の律法があります。心の律法、思いの律法ですね。思いって言った方がいいですね。思い、それはそうだ、本当に素晴らしい、これをやったら素晴らしいっていうですね、律法がその下にあるんです。ところが体の中に悪が働くという原理があります。ありますですね。体の中に悪が働いている原理があるんです。で、その下にですね、罪を行っている罪の原理、その罪を行ってしまう原理っていうのがあるんですね。で、この4つ の原理によってがんじがらめにされているっていうことをですね、パウロはこう、まあ、突き詰めてですね、考えたわけですね。ところがこれに対する解決があるんですね。それが次に書かれています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。あれ、なんでこれが解決なの、これ敗北宣言じゃないって思うでしょう。でも違うんですね。ここに初めて希望があるんです。とても大事ですよ。ここからですか。13節からのパウロの言葉に気をつけてください。パウロは私はという言葉を何回も繰り返しています。新改訳の聖書ですと13回出てきます。私はですね、13節のところでも出てきますね。私に死をもたらす、ずっと出てきますね。私は罪にある人間であるでもずっと出てきます。あ、21回ですね、ごめんなさい、21回新改訳には出てくるんですね。で、これが問題なんです。これが問題なんです。いいですか。私たちが御言葉を行いたい、清い生活をしたい思います。 その思っている私たちがですね、こう祈るんです。主よ、私こういうことをしてしまいました、お許しください。朝に祈ることをしませんでした、ディボーションをしませんでした、お許しください。明日行いますですね。ここに問題があるんです。 I will do it、 私がって言ってるんです。こうします、ああしますって言ってるんです。こうします、みんな、これをですね、私たちは繰り返すときに、このパウロが言っているこの何ですか、この悪循環の中に入っていくんですね。6章を思い出してください。6章を思い出してください。私はキリストと共に十字架につけられたんだよ、キリストと共によみがえった、キリストと共に葬られました、私たちはキリストにあってよみがえったんだ。私がこうするっていうのではなくて、先ほども見たようにキリストに結ばれているというところに立っていないと、私がキリストと共に十字架につけられたっていうことをパッと忘れた時にですね、ガラガラガラガラって怒っちゃうんです。で、私もこの前このメッセージの準備をしている時にですね、ある時にですね、これやっちゃいけないって思ってですね、これやっちゃいけない、やっちゃいけない、やっちゃいけないです。5回か6回ぐらい繰り返してです。ああ、これまずいなと思って、メッセージしてるときには同じことやってるなとかって思ってたんですけれども、なんでかっていうと、自分がもう死んでた、キリストと共に死んでいるっていうことをですね、信仰によって受け止めてないんですね。その時にですね、これ起こっちゃうんです。これ起こっちゃうんです。そして大事なのは、怒らせてください。なぜかっていうと、私は本当に惨めな人間ですってですね。この死の体から私を救い出すことができるでしょうかっていうところまで至らないと、私たちは、あ、そうだ、イエス様なんだっていうことがわからないですね。わからないです。失敗するとですね、もう、あ、そしてですね、この時に、こうチャックがよく言うこの、例えがあるんですね。レスキュー隊っていうか、この水の中で溺れた人をですね、どうやって助けるかっていう、こうクラスがあったらしいんですね。人をこう溺れてる人をどうやって助けるかっていう。で、こうやって教えるそうなんです。溺れている時にですね、まだもがいている人には手を出さないようにって教えるんです。もしもがいて自分の力で何とかして泳ごうとしている人に手を出すと、その人が手を掴んでですね、自分まで溺れてしまうんだって言うんですね。だから待たなきゃいけないんですって。待って、そしてもうダメだって言ってですね、這い上がろうとするのをやめた時に手を出して、そして救い出すことができるんですね。神様も同じです。私たちが何とかしてもがこうとしているときは、どんどんどんどん溺れていくんです。どんどんどんどんですね、こうがんじがらみになっていくんですね。けれども、ああ、神様もダメですって言ってですね、神様の、もうダメだって思ったときに、神様がそのときに助けることができるんですね。だからといって、じゃあ、何やってもいいやとかって思ってると、またですね、ああ、ダメだ、ダメだって言ってですね、そしてその繰り返しなんです。でも大事なのが、次の言葉です。私の主イエスキリストのゆえにただ神に感謝しますですね。私の主イエスキリストのゆえに私は神に感謝しますですね。イエス様、私はではなくてイエス様のゆえに感謝しますですね。ここに来た時にですね、神様が働いてくださるんです。キリストが律法をすべて成就してくださいました。律法、これをしなければいけないというものをですね、全部イエス様が行ってくださったんですね。で、そのイエス様を信じているときに、私たちが、この神様、この何ですか、罪から解放されている状態を続けることができるわけなんですね。まあ、そのことについて詳しく8章で書かれています。このようにしてパウロがこの最後に結論で、ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えていますと言いました。このプロセスを私たちはずっと歩んでいくんです。どういうことかと言いますと、 私たちはイエス様を信じた時にちょうど約束の地に入るような感じなんですね。約束の地に入るような感じです。入ってって最初にイスラエルの民はエリコの町を攻略しました、征服しましたけれども、まだ他にも敵の陣地はたくさんあったんですね。で、私たちクリスチャンはこの御霊の生活の中に入っていき、肉が支配する領域ではなくて聖霊が支配される領域の中にどんどんどんどん入っていくわけですけれども、それをしていこうとするときにこの葛藤に出会うわけですね。あ、これをしなければいけない、あれをしなければいけない、そしてもがいて、あ、神様ダメですと言ったときに、ようやくそのときにこの攻め入ることができるんですね。けれども神様はですね、ここにありますよ、まだ攻め入ってないところがあって教えてくださるわけです。私たちがイエス様を信じた時にですね、全部バーッとですね、あなたがこういうことをやっている、あなたがもうこういう罪を行っているって見せられたらですね、私たちは気絶してしまうんです。けれども神様はですね、ほら、ここやってないよって教えてくれます。そしてそこで私たちは、このイエス様とイエス様とともイエス様に従事イエス様と共に十字架につけられたんだっていうふうに分かる時までですね、もがいてってですね、そしてここを攻めていく、そしてこれ分かった時にまた神様が新たなところを示してくださるんですね。この連続なんですね。この連続で私たちが天国に行くまで、この神様の清めの中に入っていくことができるわけなんです。このようにですね、私たちは肉はすでに死んでいるけれども、それを生かそうとしてしまいます。生かそうとしてしまいますけれども、それは死んでいるんだということを教えてくれるのがこの律法なんですね。律法は私たちをキリストに導いてくださるわけです。導いてくれるわけです。そしてパウロがこのように言ったように、私はどうしようもない救いのようのない惨めな人間だと叫ばせるところまで導いて、救いをキリストに求めさせるわけですね。このように私たちは新しい関係の中に入ったんだ。律法に対しては死んで、そしてキリストに対して生きたものなんだということを学びました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして私たちの毎日の生活の中で経験している葛藤について学ぶことができました。天のお父様、本当に私たちはイエス様を信じていますと言いながら、イエス様を信じていないことがたくさんあることを今見ることができました。で、この偉大な聖徒であるパウロでさえ、天のお父様、多くの、このような葛藤を通ったことを覚えます。全てのクリスチャンが、このような失敗というか間違いをしていることを今見ることができました。天のお父様、どうぞ私たちが、本当に、この、イエス様とのつながりの中で生きているんだ、イエス様につながっているんだということを、本当分かっていて、一歩一歩前に進むことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。